婿、著者宮本百合子、翻訳者宮本陽子。ただいま、親お帰んなさいまし。千吉が書類カバンを抱えたまま、まっすぐ二階へ上がろうとすると、からかみの向こうからおばさんが、それを引き止めるように声をかけた。ハンカチを乾かしておきましたよ。ああ、そうですか、ありがとう。千吉は母子二人暮らしのこの二階に、ある小さい貿易会社の外勤という触れ込みで、もう三ヶ月ばかり下宿しているのであった。千吉はからかみを開け、険悪な電灯に照らされている茶の間に顔を出した。ひどい風でしたね。さあどうぞ一杯。古い縞銘仙の斑点を羽織、小さく丸めた髪に、べっ甲の櫛を刺しているお豊が、番茶をついで、長火鉢の猫板の上へ乗せた。きちんと畳んだ二枚のハンケチが、これもまた猫板のところに揃えてある。千吉は街灯の裾を、畳に広げて中腰のまま、うまそうに熱い番茶をすすった。清子さん、留守ですか？ええ、お昼から、ちょっと五反田へやりましてね。のんきな子だから、いずれゆっくりして来るんでしょうよ。主人の本田権十郎というのは、千吉の聞いたところでは、ガス会社の集金か何か勤め、娘三人のうち上二人を片付けただけで、前年死んだ。五反田は二番目の雪の嫁入り先であった。二つばかりの小枝という女の子を抱いてよく遊びに来るらしかった。千吉とも顔を合わせ、富士製菓の工場へ出ている亭主が、朝早くて夜まで遅く、一緒にご飯を食べるのは月に二度がせいぜいでつまらない。そんな話を気さくにして笑ったこともあるのであった。鉄瓶の湯のたぎる音と、ボンボン時計のチクタクとを、年の瀬の押し迫った冬の宵らしく聞きながら、千吉は番茶を飲んでいる。するとお豊が、今晩もまたこれからお勉強ですかと聞いた。足のところに置いてある書類カバンに、千吉は、徹夜で書き上げなければならぬ文書の材料をいっぱい詰めて帰ってきている。大体、勉強家と思われているので、日頃そういう挨拶は聞いているのだが、今夜の言い方には何か平常と違って千吉の注意を引くものがある。さて、これから広げようと思っていた矢先ゆえ、千吉は用心深い心持ちになった。別に大したこともないけれど、何です？複雑な推測が千吉の頭にひらめいた。留守に何か来たかな？それで家の者の態度がどこやら変になり始める。これはよく仲間の誰彼が経験する例であった。しかし、お豊が節目で長火鉢に艶布巾をかけている顔の表情には、気を取られたようなところこそあるが、どうもそれらしくはない無心な様子が見える。千吉はやがて冗談めかした調子で言った。心配事でもできましたか？いいえ、心配事っていうのじゃありませんけれどね。もしあなたがお暇だったら、一つ聞いていただきたいと思うことがあるもんで。千吉は自分の身に何か関わりのあることを直覚し、おばさんよかったら二階へ来ませんか？そう言いながら猫板の上からハンケチを取り立ち上がった。僕は着物を着替えるから。間もなくお豊がわざわざ買っておいたらしい近所のエビせんべいと茶道具とを持って上がってきた。生けてあった瀬戸火鉢の火をほげながら、木村さんとこは日数にすれば浅いおなじみなわけなのに、どういうもんか私は他人と思えないような気がするんですよ。足で蹴るような格好をして帯を巻きつけている千吉を後ろから見上げ、お豊はしんみりした調子で言った。私もこれまでには随分大勢の若い方を見てきましたが、お世辞でなく、あなたのような方は初めてですよ。私はただのお人じゃないと思って見ておりますよ。とっさに言葉が出なかった。今の今まで自分がごく平凡な一勤め人として母子の目に映っている。そう千吉は安心して下の人たちの細かい親切を喜んでいたのであった。 言葉に詰まったような千吉の顔を見ると、おとよはいかにもこだわりなく、そんな顔しなさらないでようございますよ。母親らしく声を立てて笑った。私はこういう生まれつきで腹にないことは言えない性分ですからね。長年二階を貸してみて、下宿料をきちんと納める人は世間に数が少なくはない。遊ばない若い者というのも考えているよりは大勢あるものだ。けれども、勤めの愚痴を一言も言わないで、どんな時でもいそいそと出かける人間というものはないものだ。それはねえ、木村さん、誰しも愚痴が出るもんですよ。雨でも降ると靴を履きながら、ああ、嫌になっちゃうな、とか、ちっとくさくさしたことがあって帰ってくると、ああ、あんなところはもう明日からやめちゃいたいとかね。あなたばっかりは、うちへいらしてから、この方、降ろうが照ろうが、本当にこれから先もこぼさず、勇んで出かけていらっしゃる。並のお勤めの方にはできないことだと、私は感服しておりますよ。千吉は思わずうなるような気持ちになり、なるほど、そういうもんですか、と言った。秀逸なつもりでも、千吉はそこまでは思い及ばなかったのである。争われないものだ。実にそう思った。仕方なく千吉は、まあ、お互いにやれるうちは元気で暮らす方がいいですよ。あっさり笑いに紛らした。そうですとも。おとよは湯飲みを両手の中に持ってうなずき。ですからね、私は五反田のにもよく言うんですよ。木村さんをご覧ってね、ズボンの折り目にあんなに泥のたまるのを見れば、決して楽な勤めはしていなさらないらしいのに、ああも暮らせるもんだよってね。誠意の表れているおとよの顔を眺め、千吉はほとんど平行した。実は、泥のことも自分ではうっかり暮らしていた。どうも、おばさんにはかなわない。一緒に笑った。が、おとよはすぐ真顔に帰り、木村さん、ご迷惑でも、こればっかりは見込まれたが因果と思って、聞くだけ聞いてくださいまし。千吉はあまり思いがけないことなので、次第に目を大きくしておとよの顔を打ち守った。末娘の清子が年が改まると20歳になる。ふつつか者だが、お人を見込んでの相談がある。どうか婿になってやってはくれまいか、そういうのであった。ひたむきのおとよの心持ちは一言一句のうちにあふれ、千吉はますます返答に窮した。窓に向けて置いてある机に肘をかけていた。それをいつかきっちり腕を組んで座り、千吉はあまり突然でどう返事していいかわからないありのままを言った。あんまり焦りなさらない方が清子さんのためでしょう。それは千吉の実感であった。千吉はおとよ母子の勤労者らしい地味な親切を喜び、いい下宿を見つけたとは思っていたが、清子に対しては自身の困難な毎日の活動条件から全然問題にしていなかった。おとよの方はそうとは知らず、ひたすら自分のメガネの違わなかったのを喜ぶ風で、あなたがそうおっしゃることはわかっておりましたよ。ですからね、なおさら私の身にしてみれば、ああ、こんなお方をと思うんですよ。そして両眼に涙を浮かべながら、あなたのような息子が一人会ってくれたらね。信じきった目つきで千吉を見て笑った。昔から子ぬか三合をもらったら養子に行くなというくらいだから、ご覧の通り何一つないうちへ来てくれとは決して言わない。ただ、生まれた子に後を継がせてもらえれば満足だ。清子さえあなたに頼めば、もう自分は安心して目がつぶれる。おとよは娘ばかり持った親の苦労を訴えた。それやこれやから話は故郷のことに移った。その場合も千吉はいわば一つのたしなみで生まれた故郷ではない育った第二の故郷についてものを言っているのであった。階下でボンボン時計がいかにも時代物らしくゼンマイのほぐれる音を立てながらゆっくり十時を打った。もうこんなですか？とんだお邪魔してすみませんね。そう言いながら、なお未練げにおとよが立ちかねていると、 格子が高い音を立てて開いた。きよちゃんかい？ええ、二階だよ。ちょっと寄せておいただき。またええという声がし、はしご段の下で気配がするのになかなか上がってこない。何してるんだい？ふふふ、一人で含み笑いしている声が、軽い足音と一緒に聞こえ、からりと唐紙を開けるなり、白いショールを手に絡めた清子が、ただいま、見違えるように艶やかな桃割れに結った頭を電気の下へ下げた。ほほう、千吉は珍しげな声を出した。まあ、どれ？横を向かせてみて、おとよは、いいじゃないか、と言った。ダメなのよ、姉さんたら、自分が曲げに言うもんだから、私にも言え言えって。洗いもしてないんですもの。しばらくすると、おとよは娘を先へ下ろし、やや声を低めて、千吉に念を押した。どうぞ考えてお起きなすってください。身勝手ですみませんが、気を悪くなさらないでくださいね。下からむつまじそうに喋っている清子とおとよの声がする。千吉は書類カバンから大小様々の印刷物を取り出し、机の上へ広げ、タバコに火をつけた。千吉の仲間の男で、それは下宿していた家の娘に信用され、直接結婚を申し込まれたという話があった。その男は個人的な関係から大事が壊れるといけない。36家逃げるにしかずと早々に引っ越してしまった。千吉は清子に対する心持ちが恋愛から遠いだけ、むしろおとよが自分を信用するようになったその点から、何とかしてこの母子にも自分たちの活動の性質を間接に分からせてやる方はないものかと思った。それが順だし、よしんば清子と結婚しないにしろ、そのことにはそれとしての値打ちがある。千吉は新しい未完成な計画の一つとして、それを楽しみなくはなく心の一隅に収め、座り直して書き物に取り掛かった。定本、宮本百合子全集第4巻、新日本出版社、1979年昭和54年9月20日初版発行、1986年昭和61年3月20日第5刷り発行。定本の親本、宮本百合子全集第4巻川出書房、1951年昭和26年12月発行。初出、読売新聞、1934年昭和9年1月7日9日11日号。